それでは、ここから漢文公式チェックリストの、暗記の練習をしてみましょう。手元に、8番と書かれた、プリントを用意してください。そこに漢文公式チェックリストと書いてあると思います。で、そこに一問一答が、たくさん並んでるわけですね。そのあちこちを尋ねていきますので、答えられるかどうか試してみてください。で、当てられるときには、その8番のプリントと同時に、横に、私の漢文公式25、その公式1番のところから開けといてください。で、わかんなくなったら、まあそこをちょっと見るという感じでお願いします。それでは最初の問いです。1、漢文では可変はどう読むんですか？漢文においては、可変動詞のコーキークくるくれこという読み方はしませんね。じゃあ、例えば、友がやってきたならばという仮定条件は、まあ、コーンですと、友、コバということになりますが、漢文ではどう読むんでしょう？友？はい。来たらばと読みますね。来たるという予断動詞になるわけです。それでは3番お願いします。名詞であるところを、送りによって、であろうかとか、何々ことが あろうかなんていうふうに読みたいときの、送りはどうなりますか？はい。何々であろうかだったら、ならんやなんてなりますね。なんなんであろうか、だったら、あらんやとかなりますね。ならんやとか、あらんやという送りをつけることができます。4番お願いします。漢文における図の連体形は何でしょう？はい、ざるですね。まあ、漢文の、なりという漢字が文末に来ているときは、なりは常に断定ですから、まあ、図からなりへ下がるときには、断定のなりは連体形接続ですから、図が連体形になって、何々ざるなりなんてなりますね。5番はどうでしょう？何々の形で、どう読みますか？兄、何々、べけんやですね。可能のかっていうのは、反語を作るときだけには、べけという独特の活用形がある。漢文においてはそれがあるわけですね。で、べけんやとなります。これは反語を作るときだけですから、べけんっていうふうにつなぐときだけです。ですから、可能のかから上の図に上がるときには、べけずとはいきませんので注意してください。そういう場合には、べからずですね。それでは、8番お願いします。基本的な保護の送り方。まあ、文構造の上から、その場所が保護であるなと思ったら、送りの付け方は保護の送りになります。3つ言ってみてください。はい。にとよりですね。もしくはにとよりもということになります。まあ、ほとんどにというふうに考えていいです。まあ、特殊なもの以外は、保護の位置にはにを打つというふうに考えましょう。それでは9番。おうこ。私はいつもこの前置詞をおうこと読んでますけども、おうこの下に来るのは保護ですか、目的語ですか？おうこの下に来るのは保護ですね。ですから、おおむねにを打つわけです。それでは10番を読んでみてください。いまだ、はい、いまだ書を何時にからず、かさずでもいいです。こういう時に SVOC となりますから、目的語の O、書をと先に読んで、何時、にとなりますね。いまだ書を何時にかさずなんていうことです。11番読んでみましょう。この11番のポイントは上から1、2、3、4文字目の、諸国の書っていうのが、これをというふうに読めるというところがポイントですね。これをと読めるということは、そこが目的語になるわけですから、その下は保護、V は上ということになります。11番を読んでください。 はい。君子はこれを己に求め、小人はこれを人に求む。ということですね。下行ってみましょう。では、14番。たとえ何々とは言ってもという逆説過程を表す変読文字を指先で書いてみましょう。どんな感じでしたっけ？カタカナのロって書いて、その下に虫って書きますね。で、右の方は、部首で言いますと、フルトリという部首です。で、帰り方は、何々といえども。との前は、終止形ということになりますね。ですから、主君に対して忠告をするという勇むだったら、そのまま勇むといえども、なんてなります。15番どうですか？兄、学ぶと学ばざるとの、なんて読んでますけども、まあ、こんな風に与えるの上と下で2回とを読む。学ぶと学ばざると。こういう要領を何の要領と言ったでしょう？はい。並列の用法と言いますね。並列の用法。まあ、特にこの与えるの前後で同じ漢字が、一つは打ち消しがない形、一つは打ち消されている形で出ますと、まあ、それはもう間違いなく、並列の用法ですから、学ぶと学ばざるとなんていうふうに2回と打つことになるわけですね。それでは17番どうでしょう。白文中のところの読み方を6パターン言ってみましょうと言われたら、こう答えるんですよ。主格、連帯格、目的格、保護、言い切る形または反語、ありなしへの変読というふうに答えるように頑張ってください。それではちょっと練習ですから行ってみましょう。白文のところっていう部分をどういうふうに処理するか、6つの考え方からいくんですね。主格から、6つ言ってみてください。どうぞ。はい、ということでした。それではもっと詳しく聞いていきます。例えば、何々ところとこう下から上がってきますけども、そのところがそのまま下の名詞にかかっていく、こういうのを、連帯格と言いますね。連帯格の時のところの送りはどうなるんですか？作るところという部分が下の詞にかかっていく、すると作るところのですね。連帯格の時にはのを送る、作るところの詞なんていうふうになりますね。では言い切る形はどうですか？白文読んでおりました。なんとかなんとかするところっていうところで終わってしまいました。でところでそのまま終わるのは変ですから、そこで言い切ってしまいましょう。何をつけるんですか？なりですね。ところなりというふうになります。ではそのところなりっていうところを文末で反語にしたいとするとどうなりますか？まあ、例えば上に兄が来て、兄何々するところなりを未然形に変えて、ならんとか、ならんやと持っていけばいいんですね。これが覚え方の言い切る形または反語ということですね。それでは、ありなしへの変読ですが、このありなしへの変読は、ところという文字のすぐ上に来る。丸ですか、×ですか？ありなしは、ところという字のすぐ上に来る。丸か×か。はい、丸ですね。ですから、ありなしとところがこう並んでますと、必ずこう、レ点で上がるわけですね。で、その時に、ありなしは順体法で上がるんですけども、すでにところっていうのはもう順体化されてるわけですから、ところには何もつけなくていいんですね。何々するところをありとか、何々するところなしなんていうふうになるわけです。それでは、18番。図と必ずという順番になりますと読みはどうなりますか？はい、必ずしも何々せずということになりますね。それでは18番プラスをやってみましょう。この白文は兄必ずしも格のごとくあらんやっ と読むんですけども、打ち消しの図はないんですね。ないけども、兄、必ずしもと部分否定に読んでます。なぜこの必ずは、必ずしもという部分否定に読むんでしょうか。それを答えてください。はい、そうですね。兄、なんなんやという、公文としての反語による打ち消しの中に含まれているから、打ち消しの文の中に使われているというふうに判断するわけですね。ですから、兄、必ずしもというふうになります。こんなふうに、否定の公文の中に入っている、または反語の公文の中に入っている必ずは、部分否定で必ずしもになるということです。はい、1枚めくってみましょう。21番、この読みを読んでください。はい。いまだ山ざるなりですね。いまだ山ざるなりとなります。22番お願いします。再読文字としてのこれこれこれの読み方はどうなりますか？まさに何々べしですね。で、べしは終止形接続ですから、下の動詞を終止形にしてべしにかかっていきます。では22プラスを読んでください。近年の東大の問題です。最初の2文字は、まさに、べからずと読めますね。ということは、下の漢字は動詞に読まなければいけないわけです。この漢字の動詞読みを覚えていますか？はい、答えは、まさに、叱るべからずですね。まさに、そのようであってはならない、なんてことになりますけども、まさに、叱るべからず。この場合、叱るというふうに連体形になっているのは、叱りという、これは、螺辺型活用ですから、終止形接続の助動詞は、螺辺型につくときには、連体形接続に変わりますから、まさに、叱るべからずとなるわけですね。それでは、25番、比喩を表す再読文字は何でしょう。空所なんか入れなさいと問題が出ました。で、下の方を見ますと、岩に砕け散るなんということを書いてある。いきなりここで岩に砕け散るはなんかおかしいな。これ、比喩で言ってんのかなと思ったら、比喩を表す再読文字は1個しかありませんね。漢字をイメージしてください。読み方どうなりますか？なほ、何々、ごとしですね。名詞であれば、のごとし。活用語の連体形であれば、何々がごとし、なんていうふうになります。27番どうでしょう。この漢字の読み方を2通り示せ。まずは、再読文字からどうぞ。よろしく、なんなんべしですね。よろしく、なんなんべし。それでは、形容動詞の読み方はどうですか。意味は、もっともなことである、なんてなります。その読み方は、うべなり、むべなりですね。何々もまた、うべなり、むべなり。それもまた、もっともなことだ。なんていうふうになります。それでは、29番。この、那須高原の、すという漢字ですね。この再読文字としての読み方どうなりますか？すべからく、なんなんべしですね。で、その時の訳し方はどうなりますか？英語で言いますと、you have to ですね。you have to なんです。ですから、なんなんする必要があるということになります。それでは、32番はどうでしょう。勉強をもって参考書。この暗記例文の読み方は、どうぞ。はい。勉強するに参考書を持ってすですね。じゃあちょっと頭の体操行ってみましょうか。今の勉強するに参考書を持ってすという文の一番上に非常口の非の字、あらずが来ると考えましょう。そうするとあらずはにあらずとなりますね。で、にの場合は必ず連体形ですから、今の暗記例文を読んだ最後のところを連体形にしてにあらずにあげればいいんですね。どうなりますか？ 勉強するに、参考書を持って、はい、ここ連体形。持ってすだったとこ連体形にして、持ってするにあらず。なんてなりますね。勉強するに参考書を持ってするにあらず。というわけです。では33番。持ってため。持ってとためが微妙なこの字数で、離れているとき。持ってための暗記例文とその意味を言ってください。どうぞ。はい。木山をもって天才となすですね。何々をもって何々となすということです。その意味は、何々を何々とみなすとか、そのように思うとか判断するということになります。それでは32プラス暗記例文の形に従って、その文章を読んでみましょう。権勢をもってと上がりますけども、下へ下がれません。点がありますから、点をまたいだ連用修飾ありえませんので、これは下へ下がれない。あ、ということは、勉強するにの例文と同じように、上に動詞が来ている、統治形なんだなって考えるんですね。すると、固くするに、権勢をもって、せずと呼べますね。もし仮定条件にしようとしますと、固くするに、権勢をもって、せずんば、なんてなります。36番やってもらいましょう。ためところ。ためとところが微妙な位置関係で離れてますと、ためところは受け身形です。さあ、正しい読みを言ってください。A の B するところとなるですね。A の B するところとなる。そして A のっていう時の のはどう訳すんですか？はい。A にですね。A に B されるということになりますね。A のののは2になるということを忘れないでください。40番行きましょう。追う子の置き字とその用法を4つあげよう。まだ慣れないかもしれませんので私が言いますと、これを当てられたときはですね、追う子の置き字の4つの用法と言いますと、最初は保護を示す。次は起点。次は比較。次は受け身。と言えばいいんですね。追う子という前置詞がありますと、下に保護が来て何々にとなって、追う子の上の動詞に上がる。それから、耳より入るなんて、耳からっていう風に起点を表すときあります。そして比較ですね。何々よりも、何とかだとなる。それから最後は受け身。これは上の字の送りに、ルーラルのいずれかを送るわけですね。それでは41番の問いに答えてください。追う子の比較の用法の場合、上に来る品詞はほとんど何ですか？はい。形容詞または形容動詞ですね。もうそれが圧倒的に多いんです。何々よりも都市、何々よりも大なり、なんていうことですね。43番をその追う子の受け身形で読んでみましょう。虎帰って犬に、受け身の時には追う子の下の保護の読み方は2ですね。虎は帰って犬に複すという左辺動詞で読むと複せらるになりますね。犬に複せらる、送りにせらるがつくということです。45番いってみますか。置き字が逆説の場合、まあ、この置き字を読もうとしますと、あ、すいません、今間違えました。45番は、置き字のままですね。逆説の場合ですと、上に、にとか、もとか、どもと送るんですね。そして、44番、順説の場合には、てとか、してと送ってつないでいくんですね。さて、46番です。この置き字が文頭に来て、まあ、順説逆説を読まなきゃいけないときあるんですね。まあ、そのときに順説から行きましょう。順説の読み方を言ってください。はい。思考してとか、しかしてですね。では、逆説の読み方は？ はい。しかれどもとか、しかるにとなりますね。ということで、今46番まで練習をしてみました。ここで一回、切りたいと思います。